マイクロソフトの Windows の話題を中心にソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第135回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第135回目なんですが、今回ですね、久々にハードウェアの話をしたいと思います。レノボでですね、シンクパッド、ノートパソコンの話ですね。レノボのシンクパッド H、これが新しいのが出ましたので、その話をしたいと思います。今回新発売になったのが、レノボのですね、シンクパッド H E430 と E530 というタイプ2つになります。私が持ってるのはね、シンクパッド E420 という、この新発売になったことでね、1個前の機種になってしまいましたけど、それを使っております。このレノボのですね、シンクパッドエッジ、このシリーズというのはですね、普通のシンクパッドシリーズとはちょっとまた違った路線の、ちょっとデザインがちょっと違う、コンシューマー市場向けのシンクパッドということになります。といってもビジネス用途に使っている方大変多いと思いますし、ビジネス用途にも使えますというふうにですね、レノボの方では言ってますので、そういうことはね、十分使えるノートパソコンだと思います。ついね、日本 IBM って言ってしまいそうなところあるんですが、さてこのシンクパッドエッジ E430 と E530 ということで、今回ね、何が変わったのかなって言いますと、見た目はね、パッと見て変わんないなっていうところあるんですが、今回ですね、一番大きいのがですね、大きいっていうか大きいとかいくらでもあるんですが、カラーバリエーションが増えました。カラーが4色ということになりまして、シンクパッドっていうとね、こう黒と、シンクパッドは黒だろうというところがありまして、私もシンクパッド買うときは必ず黒に、必ずというかですね、今まで黒しかなかったんでずっと黒買ってましたけど、で今の E420 も黒なんですが、今までは黒と赤があったんですね。これに加えて2色が増えました。で色4つ全部言いますと、まずミッドナイトブラック、これが通常シンクパッドエッジでいう今までの黒ですね。それとヒートウェーブレッド、赤、これ赤なんですが、ちょっとねくすみがかった赤、光沢の赤ではないんですが、くすみがかった赤です。これが従来のシリーズにあったんですが、今回新しくですね、青とアルミブラックが増えました。青というかですね、アークティックブルーということで、鮮やかな青じゃないんですが、やっぱりなんかこうちょっとくすんだ感じの落ち着いた青、それとアルミブラック、これですね、アルミブラックっていうとなんか普通 のデルとかが出してるノートパソコンとは変わんないんじゃないかなって気がするんですが、この以上4色、シンクパッドシリーズの中でもですね、色が選べるっていうのはこのシンクパッドエッジシリーズのみになります。これを見てね、往年のシンクパッドユーザーっていうかファンからするとですね、シンクパッドは黒だろうと言われること多いと思うんですが、こう好みに合わせて、ね、選ぶのもいいんじゃないかなと思います。で私がね、買うとしたらやっぱ黒ですね。それとCPU なんですが、これね、シリーズいろいろ搭載できるようになっています。Core i3 から Core i7 まで、あとはセレロンも選べます。でセレロンですと、B815 ということで、この搭載モデルはかなり安いですね。 E530 で 35,910 円、キャンペーン価格ですね。かなりね、安くなっています。ただ実際のところは Core i5 あたりをこう買った方がいいんじゃないかなと思っています。で今回は Core i7、これはですね、 Core i7 の36129M というタイプ、こちらがねハイエンドとして登場しています。これは Ivy Bridge と言われている第3世代 Core i シリーズになります。これがですね、新たにラインナップ加わりました。で Core i3 と Core i5 に関しては従来通りということで、やっぱり中心となるモデルがですね、 E430 の場合は Core i5 の2450M じゃないかなと思っています。私が使っているシンクパッドの CPU と同じですね。どれがいいんでしょうって話するとね、Core i5 ぐらいにしといてもいいんじゃないかなというふうに思っております。それとチップセットがインテルの HM77 エクスプレスということで、Ivy Bridge とかね、そこら辺のシリーズになっています。でビデオなんですが、基本的にね、チップセット内蔵のインテルの HD3000 シリーズのビデオが載ってるんですが、オプションでですね、 NVIDIA の GeForce GT630M と、これもね選べるようになっています。 で、まあ、メモリとかハードディスクとかっていうのはまあ通常通りで、 DVD もスーパーマルチが搭載するということになってまして、で他に変わった部分としてはですね、インターフェース、これがですね USB3.0 になっています。 USB3.0 が3ポート、あとはパワード USB、 ちょっと電源の供給がね多分1アンペアぐらいあると思うんですが、パワード USB、 これ USB2.0 なんですが、ね、1ポートということで、あとはビデオ出力の HDMI 端子などがついているというふうになっています。ですからこれ何が大きく違ったかなっていうと、やっぱり USB がね 3.0 になったっていうのはやっぱり大きいんじゃないかなと思っています。でキーボードなんですが、相変わらずこのシリーズはねアイソレーションキーボードということになってまして、 E530 15インチタイプの E530 に関しては点キーがつくつかないがオプションで選べるようになっています。あとハードウェアでね一番大きいのがですね、一番大きいのばっかり言ってますけども、 E530 15インチタイプですね、あ、言い忘れてました。 E430 は14インチモデル、 E530 は 15.6 インチモデルということになっています。で、 15.6 インチの E530 タイプ、オプションでですね画面の解像度 HD プラス、これは 1600×900 ドットと、これが選べるようになっています。それ以外ですね、シンクパッドに限らずほとんど世の中のノートパソコンこれになっちゃってるんですが、 1366×768 ドットという画面なんですが、ほとんどねシリーズはこれなんですが、オプションで E530 に限っては 1600×900 が選べるということになってます。これ結構大きいと思いますね。やっぱりねノートパソコンでそこまでの解像度出すやつってあまり売ってないんですよ。逆にこう選ぶとなるとですね、 MacBook Air の13インチモデルとかね、あれが 1440×900 だったかな、逆にねあっちの、逆にっちゃ怒られちゃうけど、あっちの方を選ぶとより高い解像度が買えると、であれを買ってブートキャンプで Windows を動かすと、そういうのがね一つの手じゃないかなと思っています。まあ、そういった意味でやっぱりこの解像度ね 1366×768 以外のものが出たっていうのは大きいのかなと思っています。あと今回からレノボクラウドストレージ by シュガーシンクという標準でついています。まあ、これソフトウェアというかライセンスが標準でついているということになっているんですが、まあ、シュガーシンクというサービスですね、これがですね、まあ、レノボと協力して、まあ、レノボクラウドストレージということで 5GB まで無料で使うことができます。でこれ以上の容量を使いたい場合ですね、月額525円からということで有料オプションになっています。まあ、この辺やっぱりクラウドストレージどこも聞く話でね、結構流行りなのかなっていうふうに思っています。ちなみにマイクロソフトのスカイドライブは 7GB まで無料で、有料でもねプラス 20GB しても年間800円と、まあ、そんな話はまたしますけども、まあいろいろこう好きなのを選んでみるのもいいんじゃないかなと思っています。あとこれパッと見てね変わらないなんてさっき話してたんですが、実際こう筐体とかを見るとですね、私も実物はまだ見てないんですが、いろんなレノボのサイトとか、ね、ニュース記事とか見てここが違うなっていうところを見るとですね、まず液晶のパネルを開けた時のヒンジですね、これの構造が変わりました。今まではこう蓋がパッと開く感じだったんですが、ヒンジがこう後ろに隠れるタイプ、これね逆ヒンジって言ってます。よく携帯電話、ちょっと前のねシャープのいわゆるスマートフォンじゃない時のね、フューチャーフォンの時のやつですね、あれなんか多かったんですが、ね、逆ヒンジタイプということで、 上蓋のこの液晶の板がですね、こう後ろ側にこう回り込むような、ちょっと表現しづらいんですが、そういったタイプのですねヒンジになっています。まあ、これも私携帯電話これは使いにくいなと思ってたんですが、まあ、ノートパソコンだったら、ね、別にそれはあんまり問題じゃないなと思っています。あとですね電源スイッチ、これパワースイッチがですね今までこう右側にありました。今度それがちょっと左側に移ったということになります。ですからこう最初とちょっと戸惑うじゃないかなと思っています。あとですね、指紋認証する端子があるんですけども、それがですね割と今までこうキーボード筐体のですね右側にこう寄ってたんですが、今度ですねタッチパッドのすぐ右側に場所が移りました。これは内部こう構造いろいろ変わってるんじゃないかなと思っています。それとですねキーボード、これですねカーソルキーの部分が一段ちょっと下に出っ張っています。これ何が出っ張ってるかというとですね、カーソルキーの上にページアップページダウンのキーがあったんですが、 今までの E420 までのシンクパッドはですね、このページアップページダウンのキーがねちょっと小さかったんですね。でそれで下の底辺を無理やり合わせてるってことやってたんですが、本当そうじゃなくて、ページアップページダウンのキーを同じ大きさにして、その分ちょっとはみ出た分、カーソルキーがねちょっと下に飛び出してるという感じになってます。これページアップページダウンのキーボードがですね小さくてですね非常に押しづらかったんですね。ただこれが普通の大きさになって、逆にこうカーソルキーがちょっと飛び出るっていうのはですね、今までのシンクパッドのキーボードでよくあったタイプで、むしろそっちの方がね私は使いやすいんで、ちょっとこれは羨ましいなと思っています。まあそういったこう見た目で見るとですね、そのところも出てきまして、まあ、全体にこれ筐体見るとですね、こうなんかより丸みを持ったというかですね、こう持ちやすくなったっていうような感じはしてます。ただシンクパッドって見るとシンクパッドもっとこうカクカクでシャープなこうデザインがいいんじゃないかなともちょっと思ったりするんですが、まあ、エッジドイジシリーズはですね、もともとコンセプトが違うんで、まあ、こういうふうにねちょっと独自のデザインになってるかなと思っています。まあ、ちょっとですね、具体的に実機がないというか実機をまあ買うことはないと思うんですが、いうところなんで、まあ、実際こうレノボのサイトとかね、いろんな情報から、見てるんですが、まあ、このシンクパッド、やっぱり値段はですねやっぱり今4万円半ばぐらいになってると思うんですが、キャンペーンとかやっていくとですね4万円前半で買えるようになったりしますんで、これちょっとレノボのサイトとかですね、この直販サイトをチェックしていくといいんじゃないかと思います。私もこれ実際 E420 の時はですねこう安く買いましたので、まあ、ちょっとシンクパッドどうだろうって思ってる方はですねこうこまめにチェックするといいんじゃないかなと思っています。はい、そういうことで、レノボのシンクパッド1シリーズ、新しいシリーズ E430 と E530 の話をさせていただきました。では久々にもう一つ、ですね、ちょっと今日あまり時間がなくてですね、毎度のことなんですが、話がちょっと短く終わっちゃったんで、じゃもう一つだけお話を、させていただきますが、先日ですねドコモは新しい携帯電話発表会を開きました。まあ、実際開いてみると、スマートフォンというかアンドロイドですよね、まあ、いろいろ機種が増えて、まあ、サービスもこうしますよって話をしてたんですが、実はですね我々非常に実は期待してたことがありまして、このタイミングでドコモから Windows Phone が出るんじゃないかと、そういう期待をしてたんですね。で、まあ噂話してレベルで今度ドコモに行くらしいぞっていう話をねしてたんですが、まあそれ以前に技適を通ってる具体的な端末とかがなかったんで、多分名前だけ出してすぐ発売に発表してもすぐ発売にはならないんだろうなということで、でその前からですねもうドコモは iPhone 出すのは難しいと言ってたんで、もうそれ聞きながら、結構ですもう出さなくていいよ iPhone と、ね、その代わりに Windows Phone 出してくださいと思ってて、ずい非常に期待をしてたんですが、結局 Android だけで終わってしまったということで、もうみんながっかりとみんなって Windows Phone好きな人たちですね。まあ、大体予測としてはですね出るんじゃないかって噂あったんですけど、そういったその技適を通ったマシンがないとかね、ね、ノキアのルミア800どうなったとかね、そういったところを見るとまだ技適も通ってないんで、まあ発売されることはないだろうと、ないだろうけど何かの動きがあってもいいんじゃないかっていう噂というかね、そういうのあったんですけど、非常に残念なことに実際の発表はありませんでした。ただ冬モデルで Windows Phone は検討はしていると、この検討してるっていうのが非常に怪しいんですが、そういった話が出てまして、おそらくですねアポロって言ってる開発コードネーム、Windows Phone 8になるか、と思うんですが、ここら辺で年末、ドコモで出してくれるんじゃないかなと、ないかなっていうのはこれ全く私のこう趣味の範囲のですね、噂の話のレベルでくれぐれ言ってください。別にマイクロソフトの方がそういうこと言ってるわけじゃないんですが、まあ、そういったタイミングでね、出してくれないかななんて思っています。で、まあ、ただ今回Windows Phone がねここでドコモは何も言ってくれなかったっていうのはね、まあ、au はあまりみんな期待してなかったんですけど、ち 痛いなっていうのがね、そんな感じをね、ちょっと Windows Phone フリークとしてですね受けてしまったというところです。まあ、ただあのハード自体もすごくいいし、OS のコンセプトもすごくいいしですね、あのアプリケーションも私も何本か使っています。アプリケーションこれで4本目ですかね、私ね、今申請を出してあと1本、取れば4本目が取るということになるんですが、まあ、非常に作りやすいし、実はあの本数ベースでいくと iPhone とか Android には、ね、まだ及んでいないんですが、必要なもの何かっていうとですね、大体あの揃ってると。で、揃ってないもんはこれはこっちが作るネタになるんでいいことかなって思ってるくらいでして、あの実際買ってみたけどアプリはいいのあるっていうとですね、まあまああるよということで、あの実際買われてもですね不自由することないんじゃないかなって、そんなふうに思っています。むしろこう選ぶのが大変になってくるくらいになってるというのが Windows Phone のアプリの状況です。まあそこまで来てるだけにちょっとね、これ以上の動きがあっていいんじゃないかなと思ってた、という感じです。まあちょっともう我々ね、非常にねドコモに期待してるというような感じになっております。で、来週はソフトバンク、今週ですかね、あ、来週ですね、ソフトバンクの発表があるんですが、まあ、別にソフトバンクはあんまり期待してないなっていうのは正直なところなんですが、ただ一機種ですね、あの台湾のメーカー HTC の HD7 という機種、これも1年前の機種なんですが、 4.3 インチの Windows Phone のモデルなんですが、まあ、そうですね、 Android で言えば Desire HD、あれと同じ、ほとんどハードウェアの筐体同じものなんですが、あれの中の Windows Phone になってるやつですね。あれがね、日本の技適を通ってるんですね。で、あれはどっから出てくるんだって話をね、結構してたんですが、まあ、いろいろ私もツイッターで詳しい人たちに聞くと、どうもどっかの会社が、どっかの会社、多分これマイクロソフトじゃないんですけど、どっかの会社がそのアプリケーションとか何かを開始するためにとりあえず中で技適だけ通したんじゃないかっていう、そういう話もあるっていうことで、ね、これ全く話してるのは噂話なんですが、まあ、ただ技適は通ってるけど HD7 でどっかのキャリアが出すっていうことはないんじゃないのかなと、そんな風な話になってます。まあ、今出してもね、今更 HD7 かっていうのがね結構話してると思うんですが、まあ、今の行くとやっぱりルミア800、ルミア900、ルミア900はかなりいいみたいですからね、ちょっと期待できるんじゃないかなと、というか期待したいなと思っております。はい、そういうことですね、 Windows Phone は国内メーカー、キャリアはからいつ出てくるかということについてお話をさせていただきました。はい、そういうことで第135回目は、新しいシンクパッド、シンクパッドエッジ E430 と E530 の話と、ドコモから Windows の発表はされなかったりという話をさせていただきました。最近ちょっとね、なんか声に元気がなくてですね、私もこれ聞いててちょっとね、ここ数回聞きづらいなというところがあるんですね。自分でこう聞き返したりしてるとですね、自分の声聞いてね寝ちゃうんですよね。本当によくね眠れるポッドキャストだなと思っちゃうんですが、まあ、ちょっとお聞きづらい点ありましたので、すごいちょっとご容赦いただきたいなと思っております。それとね、ちょっと告知をさせていただきます。来週、今度の土曜日ですね、5月26日、ドットネットラボ勉強会が行われます。場所はですね、日本マイクロソフト品川本社31階になります。参加費無料ですので、ぜひ参加していただければなと思っております。で、お話の内容ですね、セッションが3つありまして、1つ目はですね、自宅でできる仮想環境の構築例とその活用法ということで、ドットネットラボのスタッフのですね、林さん、非常にお世話になっておりますっていうか、この番組を聞いていただいております林さんがですね、まあ、こう自宅でできる仮想環境構築、すすめインフラエンジニアというブログも書かれていまして、こちらのですね、実際こうハイパー V だとか、いろいろこう環境をこう構築しましたっていうことをですね、実例交えながらこう非常に詳しく解説していただいておりますので、まあ、それをまたこうセッションでお話しいただけるのかなということで、非常に期待しておりますので、興味のある方はですね、ぜひ聞いていただければなと思います。それとですね、マイクロソフト MVP のですね、小玉さん、ワンクマさんというワンクマ同盟という勉強会とかでね、もう非常にご活躍されている方で、ビジ ビジュアルスタジオ11ベータということで、まあ、ビジュアルスタジオ11っていうのはですね、今回の Windows 8コンシューマープレビューにも同時に発表されてます、ビジュアルスタジオの次のバージョンですね、その話をしていただいて、このドットネットフレームワーク 4.5 も含めて、どう変化したんだというお話をしていただけるということです。これは私もビジュアルスタジオ11はですね、ちょっと使っていますが、こういう話をね、聞きたいなと思ってますね。非常にこれ楽しみにしてます。チームファンデーションサーバー11もですね、出てますんで、ここら辺の話をね、していただけるんじゃないかなということで期待しております。それとも3つ目ですね、日本マイクロソフトのエヴァンジェリスト、松崎さんによります。ドットネットの Web API と非同期 Web のフル活用ということで、これの Web 開発ですね、ASP.NET の Web API と Web ソケットの紹介ということで、これの非同期処理、ここらのお話をいただきます。これ非同期処理っていうのはですね、非常にあの昔からある話ですが、重要なキーワードになってまして、やはりこういいレスポンス、快適なレスポンスとかね、そういったあのアプリケーションを動作させるためにはですね、やっぱ非同期っていうのはもう欠かせないよということで、マイクロソフトの方非常にあのこの話をされてます。でそのお話をねいただけるんじゃないかなと思っております。実はですね、このエヴァンジェリストの方たくさんいるんですが、松崎さんはですね、実は初めて私今回お会いすることになるんじゃないかなということで、今までちょっとお会いしたことがなかったので、ね、ちょっとね今度お会いできるので非常に楽しみにしております。以上の密室でのセッションと、あとはライトニングトークということで、行いますので、まあ、ライトニングトークは私も何か喋ろうかなと、そのふうに思っています。今のところライトニングトークがちょっと時間枠広げてもらってね、Windows Live のスカイドライブの話をちょっとするかも、ちょっと予定入れといたって話はしてますので、ちょっとお話できるかなと思っております。はい、そういうことでですね、興味のある方、ぜひ参加していただければなと思います。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。